はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もこのツイテルソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、私の毎月レポート、私のメールアドレスをですね、私の方で登録させていただいた方にですね、毎月レポートっていうね、ワクワク毎月レポートっていうのを送らせてもらってるんですけども、その中からですね、これはっていうのありましたんで、この中でもお伝えしようかなと思うんですけど、私の毎月レポートは大きく分けて2つあってですね、ビジネスの情報、ビジネス的な情報と、暮らしにまつわる情報とということで、大きく2つに分かれております。で、今日はですね、その中でビジネスのところでですね、マインドフルネスということについてですね、語ってるっていうかね、取り上げてるところがありまして、その辺のところからですね、で、私自身がですね、やってることとかですね、その辺をお伝えできればなと、皆さんのね、お役に立てればということで、お話しさせてもらいたいと思います。まずですね、この頭を空っぽにするのですね、今お金を払う時代ですよっていうような感じで、出てるんですけど、それが心の筋トレということで、それを今ですね、マインドフルネスという言葉があるらしいです。で、順番にちょっと読んでいきますとですね、世界を舞台に活躍している経営者やアーティスト、あとトップアスリートたちがですね、実践していることらしいんですけど、あと Google とか Apple とかね、Facebook とか、そういう世界のね、大手 IT 企業さんもですね、研修や福利厚生に導入したことでですね、それで一挙に知名度がね、高まったというのがマインドフルネスというような概念ということです。この波っていうのは、そもそも日本にもですね、押し寄せているんですけど、日本に要は外国から来てるっていうような感じのイメージなんですけど、でもよく考えたらということで、僕もやってるんですけど、仏教由来のですね、座禅に代表されるね、瞑想というね、文化から、で、そういう宗教色が、排除されて、なくしてですね、で、それが横文字になって、里帰りしてきたっていうようなものが、マインドフルネスというようなことらしいです。要は自分の中のね、いつもの罪念というのをですね、雑念というのをね、取り除いて、今目の前にあることだけに集中して、で、心、マインドを沈めて、内面を振る、満たすっていう、その状態。この効果として、集中力の向上とか、ストレスの軽減とか、で、仕事の効率がアップするよと。それと、イライラとかですね、怒りとか、そういう感情のコントロールっていうところも、できれば、生産性とかね、創造性の向上につながるっていうところが、企業に導入されやすいというところみたいです。で、このマインドフルネスっていうふうに歌った、瞑想ね、瞑想ビジネスというのがですね、日本の中でもですね、たくさん、立ち上がってきてますということですね。それがですね、日本初で瞑想専用スタジオというものがですね、2018年ぐらいにオープンしているというようなものなんですけど、東京にあるらしいです。で、中に入るとですね、ほの暗い通路を抜けると、光の柱がランダムにですね、並んでるというようなことらしいですね。で、森の静寂のような空間に、っていう風になってるらしいです。で、瞑想用のクッションに座ると、音声ガイダンスに合わせた、柱のですね、発光とともに瞑想の世界へ誘われますと。 なんとね、プログラムが30分からあってですね、料金はですね、まあ、1回2000円から1ヶ月通う放題で7000円みたいなね、感じでですね、まあ、こんな感じで、こう、ビジネスですね、つながってるらしいんですけど、で、さらに読み進めると、働く女性がターゲットにね、してるっていうところもありますよってことですね。まあ、でも、その、こういうことをね、瞑想とか考えると、本当にね、まあ、お金がビジネス、まあ、これでお金を払うビジネス、払ってもらうビジネスにもなってますよということで、瞑想ビジネス書いてあるんですけども、これね、よく考えてみたら、僕、お金払わんとですね、やってるなっていうふうに、思ってですね、それをですね、まあ、これ今喋ってるとこが京都三条ラジオカフェでございます。ね、寺町三条通りなんですけど、まあ、京都市内が、聞いてくれてる人がね、多いと思うんですが、まあ、最近ではですね、ネットでもですね、生放送の後にですね、聞いてくれてる人も、まあ、全国にね、いらっしゃると思うんですけど、僕はまあ、住まいが宇治なので、宇治でですね、無料で、まあ、こういう瞑想とかね、座禅とかね、できる場所が実際あるんで、このラジオでもですね、何回か紹介はさせてもらったと思うんですけど、僕のですね、週末の、本当にパワースポットの場所があるんですね。だから週末、こう、充電してるというね、意識して充電する、まあ、気持ち良くなる場所があるんですけど、まあ、それを皆さんにね、紹介すると、まあ、このですね、マインドフルネスのようにお金払ってでもってなってるけど、別にお金払わんでも行けますんでね、気軽に行けます。で、それはどこかって言いますと、名前はですね、旭山というところがあります。モーニングの朝にね、日曜日の日に山、旭山っていうところがね、あってですね、そこが観音さん。もあるんですね。旭山観音さんということで。だからその旭山の頂上に行くと、その旭山観音さんがありまして。で、そこに前に行って手を合わすだけでホッとするというような場所でもあるんですけども。まあ、その旭山行くまでにですね、どこを通るか。まあ、結構はその、源氏物語ミュージアムって皆さんね、聞いたことあると思うんですけど、宇治のね、観光スポットでもあるんですけど。源氏物語ミュージアムの、方からですね、あれは宇治の、京阪の、駅の方から歩いて源氏物語ミュージアムの方に来てですね、で、前にバスとか駐車場が止めるところを通って行く源氏物語ミュージアムに行く道があるんですけども、そこを通って、で、まっすぐ見るとですね、まっすぐ行くと、ちょっと坂登ってまして、それが山の道穴って、山道穴っていうのがわかるんですけど、それをですね、源氏物語ミュージアムを、右に見て、右に見ながらこうまっすぐ行くと。行くと、山道で登りで、あ、山の奥に入っていくなっていうような感じなんですね。で、それを道なりに行って、お墓があって、それをさらに越えて、ていくと三叉路になって、それを右に入ってもらうんですよね。で、右に入ってもらって、またこう本当にまあこんな山道あるんかと、そんな高いとこちゃうんですよ、もうその時点で。で、そのまた右に回ると三叉路があって、それを今度左にね登っていく山道があるんですけど、それを道なりに登ると旭山の頂上です。もうそこを歩いてるだけで、その山のですね、まあ舗装されてない自然の道なので、この、僕もトレーニングウェアとジョギングシューズでね、履いていくんですけど、もうそれがカシャカシャカシャっていうかね、スタスタッタっていうか、まあそういう道のね、まあ山の道の音が感じながら、で、空気もいいですしね、天気良かったらね、小鳥も鳥もさえずってますし、風が吹くと木々がね、こう、さーって言ったりする音もありますんで、それが、すべてのその自然の音がですね、脳のワクワクに、つながりますんで、で、それを感じながら、もう頂上って言うてもね、124メーターぐらいなのでね、もう、すぐ、着きます。まあでもですね、本当に、自然をですね、すごく感じられて、で、頂上に着きましたら、まあ、手作りの展望台やなっていうような、ところがもう登ってもらったらわかります。 で、頂上に、ここが頂上やなっていうところを左に行くとその展望台、手作りの展望台やなと。で、右に行くっていうか、道内でまっすぐ見たらもう旭山観音さんがあります。もうそこ行くまででも気持ちよくなってるんですけど、その左に行って手作りの展望台の方に行くと、なんとですね、真正面に世界遺産の平等院が見えるというような場所があります。もうそこにね、行って、で、また手作りの、まあ、椅子があるんですけどもね、木で作った。そこに座って、こう、そよ風みたいなね、心地よい風を、感じながら、世界遺産の平等院を眺めて、そこで、目をつぶって瞑想すると。これだけでですね、本当にもうお金なくて、無料でですね、背筋伸ばして、ゆっくりの深呼吸するとですね、本当に、頭が、すっきりする、脳がワクワク。要はそこでひらめきで、いろんなひらめきが出てきますんで、夢がどんどん叶っていくよっていうようなことにもなりますんで、ぜひとも皆さん今の言ったコースでですね、旭山の、自然をですね、感じて、座禅を瞑想をしていただいたらいいかなというふうにも思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。